もしもし、杉原です。
あ、もしもし、生態寺楽天の武田です。
あ、どうもこんにちは。
あ、こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、和歌山で、不妊生産員をされている武田さんにインタビューさせていただくんですけれども、武田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まず最初にですね、武田さんのね、生産員について、簡単にご紹介させていただきますと、武田さんはですね2016年に、ご入会いただきまして、今はね、あの和歌山で2店舗整体院をされてるんですよね。
はい。
で、当初はね、あの腰痛の、整体の集客を始められたんですが、途中ですね、あの不妊整体も始められまして、現在はね、その不妊整体が非常に、ご盛況ということで、この辺をね、少し詳しくお伺いしていきたいと思います。
はい、
はい、じゃあ武田さん、早速なんですけれども、今ね、武田さん2店舗整体院をやられてるっていうことですよね。
あ、そうです。
はいはい。これは、一つは、どうなんでしょうね。こうやっぱ店舗ごとにその不妊だったり腰痛だったりこう分けてるのですかね。
そうですね、1店舗はもう女性専門の整体院ということでやってまして、
はい、
もう1店舗は、腰痛とか、そういう整形疾患とかも扱ってるような整体院にしてます。
じゃあ一つはそういう女性専門で、
はい、
もう一つはそういう腰痛とか、
あと自律神経とか、あとまあ子供さんの整体とかそういうのを、広くやってる感じです。
なるほど。これは武田さんは、どうなんですかね、こう元々整骨院だったのかな。
あ、そうです。元々1店舗が整骨院だったんです。でそこの整骨院は保険を使ってたんですけども、もう今はもう保険を全く使わずに、もう完全自費に移行したって感じです。
あ、すごいですね。じゃあ元々保険でやられてたのがもう今はほとんど自費になったと。は
い、あ、そういうことです。
なるほどね。ちなみにね、この自費っていうとね、やっぱり保険に比べるとね、すごく料金がワンランク上がるので、
はい、
集客に困るっていうケースが多いと思うんですけども、
はい、
武田さんは、この辺はどういうふうにこうスムーズに移行されてったんですかね。
そうですね、一つは、杉原さんにお願いしてる、
はい、
PPC 広告でいただくっていう一つ経路があります。
PPC、
もう一つはその保険で来てくださってる方でも、その何人かの方はその何ですかね、そのもっとこういうふうにやっていたらいいよって説明すると、自費の方に移行してくれとかあったので、
そうですか。
そういう形で保険からこう何人かこう来ていただくっていう形で集めていきました。
あ、なるほどね。じゃあ既存の保険の患者さんからも、声掛けして移行していったと。
あ、そうですそうです。
新しい患者さんに関してはそういう広告とかですよね。
あ、そうですね。
なるほどね。これね、武田さんはね、今は腰痛と不妊2つやられてますけど、
はい、
どうですかね、最近はやっぱ不妊が好調だっていうふうに お伺いしてるんですが。
そうです。やはり今は不妊の方が半分以上。
半分以上、
もう不妊の方です。
すごいですね。これね、ちょっと気になるところなんですが、不妊の、ね、生態を受けられる方っていうのは、
はい、
まずね、一般的に考えると、不妊っていうとね、こうまず産婦人科とか、そういうところに皆さん行かれるんですよね。
あ、そうですそうです。
はいはいはい。
もうほとんど皆さん病院に行かれている方です。
ああ、病院にもうすでに行ってる人たち。
はい。
で、病院でそういう不妊治療を受けながら、なんかそれでは足りないのかな、そういうなんか、はい、
そうですね、病院に行ってるんですけども、やはり子供さんができない、とか、あと体外受精の方が今多いんですが、
体外受精、
もう体外受精を2回3回4回やっても、 うまくいかない、
はあ、
でもうどうしたらいいかわからないって言って来られる方が多いです。
そうですか。これあのちょっとね、あの私あまり、詳しくわからないんですけれども、ちょっと教えていただきたいんですけどね、
はい、
これ体外受精っていうのは1回ちなみにおいくらぐらいかかるもんなんでしょうか。
これはですね、まあ、やり方にもよるんですけども、まあ、50万円前後ぐらいからですね。
じゃあこの皆さん体外受精を1回50万ぐらいで受けるけれども、
はい、
まあ、できるとは限らないわけです
よね。そういうことです。
うん、そしたら2回3回って受けたらね、もう100万オーバーってなっちゃいますか。
そうです、はい、例えば100万ぐらいだとまだ少ない方で、それこそ300万円ぐらい使ったけども、
そう、
全然できないですとかっていう方も珍しくはないんです、はい、
あ、そうなんだ。そしたらね、何かこう別な方法を探しますよね。
そうですね。
ね。で、やっぱりそういう西洋、まあ、西洋系のね、そういう、あの不妊治療を受けられてなかなかできないっていう場合は、どうなんでしょうね。皆さんやっぱりこう整体とか鍼灸院とかね、そういう方向に流れてくるっていう理解でよろしいでしょうか。
あ、そうですね。はい、やはり鍼灸院さんとかに行かれる方も多いって聞きます。
あ、そうですか。ね、あの和歌山っていうところでね、まあ、こういう不妊治療を受けて、まあ、できなくてね、それで、まあ、そういう代替医療を探すっていうことだと思うんですけども、
はい、
まあ、武田さんはね、その辺をうまくこう、ね、アクセスっていうかアプローチできてるっていうふうに思うんですが、じゃこの辺はまずホームページを用意して広告を打ってるっていう感じですかね、主なマーケティングとしてはね。
そうです、集客はほとんどホームページになります。
ほとんどホームページね。
はい、
うん、そっか。武田さんはね、こうホームページが非常にお上手でですね、これね、あの音声聞いていただいてる方もぜひご覧になっていただきたいんですけども、武田さんこれはご自作なんでしょうか。
これはそうです、自分で作ってます。
すごいですね。これはこれちなみにどういうシステムを使われてるんですかね。
あ、これはですね、あの無料の、あのハイクっていうあのシステムがあるんですけども。
ハイク、
はい、
うんうん、はい、
そういうやつをダウンロードして自分で作ってます。
あ、そうなんですか。ちょっとこれはあんまりね、こう聞いたことのないシステムといいますか、無料で使えるんですか。
はい、無料でいけます。そしてあのサポートを受けるために、年間1万円ぐらい払ってるんですね。
ああ、そうなんだ。はいはいはい。はい、ハイクっていうシステムなんですね、はい、なるほど。これはじゃあサポートを受けるのに年間1万ぐらいで、なんかドメインとかね、サーバーとか、この辺は、
はい、それは料金がかかります。
あ、これはやっぱかかるんですね。
はい。
なるほど。これあれですかね、こう自分でこういろいろこう編集できるっていうようなシステムなんですかね。
あ、そうです。自分で編集して、こういろいろ出していけるっていう形の、
はいはいはい、
はい、システムです。
なるほどですね。じゃあこれからね、新しく何か作りたいっていう人はね、まあ、やってみる価値は十分ありますよね。
そうですね。割とあの知識のない方でもつきやすいとは思います。
ああ、じゃあこう複雑なね、プログラミングとかそういうの必要ないっていう。
はい、そうです。
はいはいはい。じゃあね、武田さんはこのハイクを使われて、非常にね、このヘッダー画像とか本当に上手だなと思うんですけども。
ああ、ありがとうございます。
これはあのなんか画像加工とかご自身でやられてるんですか。
あ、そうです。これもあの無料 の、あの画像編集ソフトを使ってるんです。
あ、そうなんですか。それはどういう名前のソフト。これは
インクスケープっていうやつなんですけども。
インクスケープ、はいはい、
はい、インクスケープっていうやつで、これも無料でダウンロードできるので。
あ、そうなんですか、
はい、無料のやつで加工して作ってます。
あ、このインクスケープっていう、こう画 画像編集ソフトみたいなのがあるわけですね。
はい。
じゃあこれもね、あの無料なんでね、これを使うと武田さんのようなあのホームページが自分で作れちゃうっていう感じですね。
あ、そうですね。
なるほどね。あとはね、こう武田さんのこう不妊生態のねサイトを拝見してますと、非常にねこう喜びの声がもう所狭しと載ってるんですよね。
はいはい。
これはやっぱり意識してそうされてるんですか。
そうですね、来ていただいた方に、ホームページ何が良かったですかって聞くと、もう声を見てっていう人が圧倒的なんですね。
はあ。
それでやはりこう声をどんどん集めようと思って、最初の頃はもうとにかく声をなんとか集めようと思って、やってみたんですね。
なるほどね。
でも実際なんていうんですかね、この不妊の方ってこう、顔を出して写真撮らせてくださいとか言うと、結構皆さんやっぱりこう嫌がるんです。
そうですよね。
それでなかなか最初はこう集まらなくて、で、どうしたものかと思って、なんていうんですかね、最初そのモニター制度っていうのを作ったんです。
あ、モニター、はい、
モニター制度っていうのを、その妊娠した時に写真を撮らせていただければ、毎回 20% オフで受けられますよと。
なるほど。
はい、そういうモニター制度を作って、やり始めたんです。
はあ。じゃあ最初はこうなかなかこう声がもらえなかったと。
そうです、そうです。
でそれで、モニター制度を作ったら徐々に増え始めたっていう。
あ、そういうことです。
そうですか。はいはい。
でただそのモニター制度を入れていって増え始めたんですけども、今度そしたらまた違う問題が出てきまして。
あ、そうですか。はい。
妊娠して、じゃあモニターなんで、お声をくださいって言った時に、皆さんモニター制度って 20% 割引の5600円になるんですね。ところがそのモニターになったことを忘れてる方が非常に多いんです。
なるほど。
なのでその最初から5600円だったっていうふうに、こう思ってしまってる方が増えてきたんですね。
なるほど。
それでこれはまずいと思って、毎回ですね支払いの時に、モニター割引で5600円ですって言うようにしたんです。
あ、なるほどね。
そうしたら妊娠した時に、モニターで声をくださいって言ったら皆さん入ってくれるようになったんですね。
そうなんだ。そっか。じゃあもう忘れちゃう人がいるわけね。
もうそうなんだ。モニターでって言わないと本当に皆さん忘れてしまって。
そうなんだ。
もうその 20% 割引の値段が正規の値段っていうふうに思ってしまってるんですね。
はいはいはい。そっかそっか。じゃあね、モニターにして声を集めようっていう場合は、そこをちょっと気をつける必要があるわけですね。
そうですね。
はい。まあ確かにね、こう不妊生態っていうとそんな1回か2回でねどうにかなるもんじゃないと思うんで。
そうなんです。
まあある程度時間もかかるでしょうからね。
やはりこう3ヶ月とか半年かかりますんで。
そっか。
そのうちにこう忘れてしまうんですね。
なるほどね。じゃあまあそういうね、こう壁も乗り越えながら、
はい、
今はねもうこれ全国でもトップクラスの声の数があるんですけれども、じゃあ、
どうぞ。はその、もうトップページに15とか載せたんですけど、
はいはい、
で最近はだいぶこう絞って、数は少なくはしてるんです。
そうなんですか。じゃあ今はもう厳選してる感じですかね。こう声。
そうですね。最近はどっちかというと、40代以上の方
40代
を今ちょっと集めてるんで、
そうですか。
そのホームページも40代以上の方の声をちょっと載せるようにはさせてもらってるんです。
そうなんだ。あ、確かにね、今拝見すると40代の方がトップページに載ってますよね。
そうなんです。最初の頃は30代の方が多かったんですけども、40代の方って非常にこのすごく悩みが深いので、
はあ、
もしうちでこうちょっとでもご協力できるんだったらと思って、まあ、ちょっと40代の人にこう届くような感じで作らせてもらってるんですね。
そうなんだ。 いやこれすごいですね。だってちょっとね、40代でもこうやってね うまくいきますよっていう事例がありますからね。
そうですね、
これは、ね、本当希望が持てるって言いますかね。うん、そっかそっか。じゃあ最近はねこう、不妊は不妊でも、さらに40代の方っていう風に、ちょっとこうし絞ってるような感じですかね。こう、
そうですね、40代以上の方と、
はい、
あと看護師さん、あ、職業でもちょっと絞ってるところがあるんです。
はいはい、
看護師さんと教師の人ですね。
看護師さんと教師、
あと、はい、保育士さんに不妊が多いので。
そうなんですか。
そういう方にもこう書いてるんですね。
はあ、あ、じゃあ職業も意識してる感じ。
そうなんです、あの追診っていうところに、その看護師さんとか不妊が多いんで、
ぜひ
来てくださいねって書いてるんです。
あ、追診のところにね。なるほど。これじゃあね、あの本当にこれ見てる方が、看護師さんだったりね保育士さんの場合はもうズバリ私のことだ。
半分以上の方が、
はい、
看護師さんとか教師の方なんですか。
あ、そうですか。これ何なんでしょうね。ちょっとこう集客とはあの話がずれてしまうんですけども、
ですね、多分ストレスかかる仕事の人は多いですね。
あ、確かにね。うん、
ですから、ちょっと本筋とは外れるんですけども、男性不妊で一番多いのは警察官の人なんです。
そうなんですか。
そうなんです、一番多いのは警察官の人なんです。
まあ警察って言ったら確かにね、こう国を守る職業ですから、ね、非常に高度なストレスがかかると思うんですけども。
そうですね、
じゃあやっぱりあれなんですかね、こう不妊の方をたくさん見てらっしゃる武田さんから見ると、非常にこのストレスとの関係が高いっていうことですか
と思います。
でしょうね、まあ、これだけ、ね、職業によってあのなりやすいなりにくいっていうのがあるわけですからね。なるほど。じゃあね、あのホームページ上ではこういう職業も、意識して、こう文章を書かれてるっていうことですね。
はい、そういうことです。
はい、まあそうですね。そうするとね、どんどんこうターゲットを絞っていった方がね、制約率も上がってくるでしょうからね。
はい。
はい。ということですね。あとはですね、武田さんはこの不妊の本も出版されてるんですよね。
はい。小冊子を出させていただいてます。
小冊子ね。
はい、
これもね非常によく書かれた本なんですが、こういうね、武田さんはアナログのマーケティングもやられてるんですか。
あ、そうですね、今は、チラシはもう院内に置いて、持って帰っていただく紹介用だけなんですけども、もう配ったりは今はあまりはしてない。
ああ、なるほど、はい。じゃ
あと小冊子を、何ですかね、この見込み客の方に、お配りして来ていただくっていうようなことも、
はい、
まあ、考えてて、そういうのチラシも作ったんですけど、まあ、今のところ、集客がうまくいってるんでまだ巻いてはないんです。
あ、なるほど。でもそこまでする必要がないっていうほど集まってるから、まだね、実際にはやってないって感じですね。
そうですね、準備だけはもう全部できてるんですけども、
はいはい、
まだ巻いてはないっていう状態ですね。
あ、そうですか。じゃあまだまだね伸びしろがあるっていう感じで、じゃあアナログの方はね、そういう小冊子とか、
はい、
まあ、紙とかもねもう準備はしてるという感じですね。はいはい。あとはですね、
はい、
まあいろいろねお聞きしたいんですけれども、このね、やっぱり不妊っていうと3ヶ月とか6ヶ月とか長く通うでしょうから、
はい、
その間ねこう離脱する方とかってどうなんですかね、いらっしゃるんですかね。
あ、ですね、
はい、
まず、5回のリピート率をまず測ら てもらってまして、
ええ、
5回のリピート率が今で 90% 以上で、ほぼ 100% ぐらいなんです。
ほぼ 100%、 はいはい、
はい、その後離脱される方は、時々やっぱり行ってます。
あ、そうですか。
その場合は何ですか、もう病院に通う頻度が高くなったとか、とかこうなんかこういろいろ病院との兼ね合いで来なくなる人が多いですかね。
あ、そうなんですね。
じ
ゃあ5回目まではもうほぼ 100% 来られるけど、
そうですね、もう 90% 以上 100% 近いと思います。
じゃあその後が、少し病院とのその関係で、離脱する人がちらほらいらっしゃると。
そうですね。
じゃあもうその辺はもうしょうがないのかな、その対策っていう対策はないんですかね。
ですね、なかなか
僕
はもう仕方ないかなとは思います
。まあそれとは別に何かこうね、ニュースレター送ったりとか、LINE、例えばね、あの最近あるのが LINE アットとかね、
はいはい、
この辺はどうでしょうかね。
LINE アットはやはりあの登録していただくようにはしてます。
あ、そうですか。
で登録していただいて、あの常にですね、このなんか不安なことがあったら連絡ちょうだいねっていうことでやり取りして、こう常につながっているような状態にはさせてもらってます。
そうなんですね。じゃあこうワントゥーワントークもできるようにしてやるというんですかね。
はい、
そっか。それとは何ていうんですかね、こう一斉配信みたいなのもやられるんですか。
はい、あの時々してます。
あ、そうなんですね。
あの健康の役立ち情報みたいなこととかも、
はいはい、
配信して、はい、やってます。
そっかそっか。 LINE アットね、紙媒体のニュースレターとかはやってますか。
紙媒体のニュースレターは、夏お正月に2回出します。
あ、そうなんですね。じゃあ、そちらもやられてるんだ。
はい。
そっかそっか。じゃあやっぱりね、そういうフォローといいますかね、まあどうしてもね、こう常に LINE してるわけじゃないですからね、
そうですね。
じゃあそういうね、まあ LINE アットとかそういうツールを使って、接触頻度をね上げてらっしゃるという感じですね。
そうですね。
あとどうですか、こう何かね、これから不妊をちょっと始めてみようかなっていう人に、なんか武田さんからアドバイスみたいなねあれば。
そうですね、もちろん不妊の場合、その今まで僕も最初始めた頃は、不妊イコール女性の治療というふうにずっと思ってやってたんですけども、
はい、
最近はその不妊の原因の4割ぐらいは男の人にあるって言われてきてるんですね。
そうなんだ。
それで当院も最初はもう女性女性女性ばっかりやったんですけど、最近あのご夫婦で来ていただけることが多くなってきまして。
そうなんだ、はい、
男性不妊の方もかなり見るようになってきてるんです。ただ確実に妊娠率が上がるので。
そうなんだ。
ですからもしこれからされるのであれば、あの男性の方も、あのされるといいとは思います。
あ、そうなんだ。
ただあの男性の場合は自分から来るってほぼ言わないんですね。
ですよね、はいはい、
ほぼあの奥さんに連れられてくるので、最初来た時はですね、めちゃめちゃ不愛想なんです。
そうなん
だ。なんか俺は来たくて来たんじゃないよっていう方がめちゃめちゃ出てるんですよね。それでこう問診票とか書いてもらっても、ほとんど書いてくれないんです。
なるほど。
で、どうしていいもんかなと思って、最初の頃はなかなかうまくいかなかったんですけども、ちょっとコツをつかみまして。
あ、そうですか、はい。
2階にこう1人で来てもらうんですね。
一人で、はい、
もう奥さんとは来てもらわないんですよ。そうすると、こうなんていうんですかね、奥さんがいてないとこだと、こう今まで言えなかったこととか、誰にも相談できなかったことなんかをこう結構喋ってくれるんですね。
そうなんだ。
そうすると、なんていうんですか、こう本当に男の人の方が逆にいっぱい喋ってくれるっていうような感じ。 感じにもなるんで、
あ、そうですか。
それがこうコミュニケーション取れる秘訣かなとは思います。
なるほど。じゃあ、ね、奥さんの前だとちょっとこう、ね、言いたいことも言えない可能性があると。
どうも奥さんの前だと、なんか言い抜くみたいです。
あ、なるほどね、はいはい、そっか。じゃあね、まあ、奥さんなしで一人で、来ていただいて、
来ていただいて、
うん、でもう率直にね、こうコミュニケーション取ると。
そうですね、
うん、
男の人ってもともと無口な人が多くて、そういう不妊のこととかって誰にも相談できなかったりとか、なんかこう一人で抱えてるのが多いみたいなんですね、
はいはい、
うん、そこでこう一対一でお話聞かせてもらうと、溜まってたものがバッて出てくる感じです。
そうなんだ。やっぱり ね先ほどね、あのストレスとも非常に関係があるとおっしゃってましたけども、やっぱり男性もね、こう何かそういうのがあるのかもしれないですよね。
そうですね、なんかありそうですね。
うん、じゃあね、そういうのもこれからね、こう不妊で武田さんのようにね、こう集めたいっていう場合は、まあ、女性だけじゃなくて男性にも、視野をちょっと広げてね、
はい、
やっていくといいということですね、はい、なるほどですね。これは非常に興味深い分野ですね。かりました。じゃあ武田さんね、あの本当ね、たくさんお聞きしたいことがあるんですが、ちょっとねお時間もありますんで、
はい、
じゃあ最後にですね、何かこうこの音声を聞いている方に、おすすめの本ですとか、何かそういった情報とかもしあれば教えていただきたいんですけれども。
はい、そうですね、本結構あのお気に入りの本が一つありまして、
はい、
あの小暮太一さんっていう方の本なんですけども、
はい、
どうすれば売れるのかっていう本があるんです、
はいはい、
でこの本にそのなんていうんですかね、ホームページの書き方とか、そのチラシの書くときに使えるようなノウハウが結構載ってるんですね。
あ、そうですか、はい、
あのこの売れる商品っていうのは、まあ、誰かの負を解消する商品であるっていうフレーズがありまして、
はいはい、
それをなんかこう念頭にしていろいろホームページとか作っていくと、お客さんはその商品を買ってくれるっていう、それは内容なんですけど。
なるほど、あ、この小暮太一さんって方の、
小暮太一さん、そうですね、はい、
どうすれば売れるのかっていうことですね、
はい、
へえ、じゃあその負の部分をこう、何でしょうかね、こう解消するっていう、
ま、そうですね、まあ、例えば不妊の人だったら子供ができないという負がある状態があって、であの妊娠するという理想の状態があるので、この負の状態を理想に持っていくこの橋渡しのところに、
なるほど、
うちが介入しますよっていうような、
あ、なるほどね、
感じで、
うん、
でその介入するときに、この4つの方法を念頭にして、
はい、
こう書いていったりするといいですよっていう、その4つの方法が載ってるんですね。
あ、そうですか、はい、
そういうのをこうきっちり押さえていくと割と反応が良かったりします。
そうなんだ。これ結構ね、あの、今いろいろ複雑じゃないですか、マーケティングも、だからもっとねシンプルに考えると、まあ、不妊の方だったら不妊っていうねこう問題があって、
はい、
まあ、それを解決するために、まあ、私が介入しますよっていう
ことです
ね、
はい、
まあ、腰痛は腰痛でね同じだと思うんですけど、
そうですね、うん、
でそれに対してこの4つの何かそのステップがあるわけですね。
そうです、あの4つの押さえておくべき項目があります。
はあ、この辺はね何か、もし今ね、お時間あれば一つ教えていただけますか。
そうですね、例えば、まあ、ごく当たり前の4つって言ったらごく当たり前の4つなんですけども、例えばですね、まあ、もちろんは資格、その中の一つが資格ですね。
資格、はい、
うん、資格を持ってる人、まあ、誰が資格を持ってる人が言うと、
はい、
皆さん聞いてくれるということで、こう資格とかをまあきっちり
なるほどね、
乗せましょうとか、
はいはいはい、
あとまあ目新しさであったりとか、あとまあベネフィットっていうなんか横文字なんですけども、なんかこうあなたをこういうふうに、B の状態に、理想の状態に持っていけますよっていうベネフィットもきっちり乗せなさいとか、
ベネフィット
そういうのは乗ってます、はい、
なるほどね、
は
いはい、じゃあ武田さんはこの本に書いてあることをどうなんでしょうかね、やっぱりこうホームページに反映させてるんですかね。
そうですね、ホームページとか、あとブログ書いたりとか、
ブログ、はいはい、
チラシ書くときもこういうのをこう抑えながら、
ああなるほどね、まあ、それこそねこう対面でコミュニケーション取るときとかもね、まあ、やっぱりその辺意識するのとしないのでは全然違うでしょうね。
あ、そうですね、
うん、なるほど。じゃあこのね小暮太一さんの、どうすれば売れるのかっていうね、これちょっと僕も早速ね読んでみたいと思います、
はい、
ありがとうございます武田さん、じゃあ武田さん今日はですね、本当にいろいろ教えていただきましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございます、
はい、じゃあ武田さんまたね新しい、ね何か面白いことがあったらね、はい、教えていただければと思いますんで、
はい、
はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございました。
はい、じゃあ失礼いたします。
失礼します。